竹久夢二作、博多人形。お磯は可愛い博多人形を持っていました。その人形は黒い目とバラ色の頬を持った、それはそれは可愛らしい人形でありましたから、お磯はどの人形よりも可愛がっていました。どこへ行くときにもそばを離しませんでした。夜寝る時でさえそっとそばへ寝かしてやるほどでした。ある日お磯は牧場へつばなを摘みに行きました。やはりいつものように右の手にはお気に入りの人形が抱っこされていました。つばなつばな、一枝折っては帯に刺し、二枝折っては髪に刺し。つばなが両手にいっぱいになったとき、お磯は人形に言うのでした。あなたはいい子ね。私はお手手がこんなにいっぱいなんでしょ？ほら、だからここへねんねして待っててちょうだいな。母さんすぐ来ますからね。いいこと？お磯は人形を草の上に寝かしました。柔らかい青い草は本当に気持ちの良い寝床でした。三枝が先に日が暮れて、神の庄屋が泊まろうか、中の庄屋で宿取ろうか、下の庄屋へ泊まったら。お磯はそう歌いながらつばなを摘んでいるうちに、いつか太陽が落ちて、そのあたりが薄暗くなってきました。お磯はびっくりして人形を寝かしておいたところへ来ましたが、どこもかも草だらけで、どこへ人形を置いたやら、探しても見つかりません。私の坊や、どこにいる？いくら呼んでも返事がありません。そのうちに太陽はずんずんお山の向こうへ帰ってしまいました。まあ、ここにいたの？磯ちゃん、さ、帰りましょう。お家から姉さんが呼びに来たのでした。だって、私のお人形が見えないんですもの。お磯はそう言って、姉さんと一緒に探しましたけれど、やはり人形は見つかりませんでした。明日また姉さんと探しに来ましょうね。そしたら、お日様が手伝って探してくださるわ。ね。姉さんにそう言われて、お磯も諦めてお家の方へ帰りました。もしかお人形が人飼いに連れて行かれたらどうしましょう。それともお化けが出てきて食べないかしら。お磯はそれが心配でした。けれど人飼いもお化けも連れて行きませんでした。長い草はそよ風に吹かれながらも、人形を誰からも見えないように上手に隠してくれました。だから人形は日が暮れてもじっとそこに寝ていました。日が暮れると一番に出る青い星が森の上へ出てピカピカ光りました。大星さん、お星さん、一つ星で出ぬもんじゃ、千も万も出るもんじゃ。遠くの方で男の子の歌う声がしました。人形は、もしや私を連れに来るのかと目をぱっちり開けていましたが、歌の声も遠くへ行ってしまいました。どうなることだろう。人形はもう泣き出しそうになりました。リーリーリー。近くの草の中で鈴虫が泣き出しました。人形は大喜びで、鈴虫さん、あたしをお嬢さんのとこへ連れて行ってちょうだいな、と頼みました。おや、お人形さん、あなた置いてけぼりになったの？でも、あたしお嬢さんのうちを知りませんよ。リーリーリー、と言って、どこかへ飛んで行きました。クララ、クララ、川の淵でカエルが鳴きました。 人形はまたカエルを呼びかけました。カエルさん、まだ夜は明けないの？
おいらは知らないね。お日様が出たら聞いてみな。クララ、クララ。
カエルはツッケンドンにそう言って、ズボンと川の中へ飛び込みました。人形は泣きながら、寂しい夜の明けるのを待っていました。やっと夜が明けて、近くでチョキンチョキンとハサミの音がしました。それは牧場の番人が草を刈りに来たのでした。
おじさん、私のお人形を見なかって？
そう言ってるのはお嬢さんの声だと人形は思いました。
さあ、わしはまだ見ないが。
番人はそう言って、だんだん人形の近くまで買ってきました。
早く買ってちょうだいね、おじさん。
お嬢さんも人形も気が気ではありません。そのうちに、ゆうべ人形を隠してくれた長い草のとこまで来ると、ひょっくり人形が出てきました。
そーら、いたいた。
番人が言いました。
まあ、あたしの坊や。
おいそは、かわいそうな人形を抱き上げて、ほおずりして喜びました。